あなたの上には主が輝きで、主の栄光があなたの上に現れる。詩編539番を歌います。お差し支えのない方はご起立ください。なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。あるいは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らの罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に見合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文を購読いたします。第27番詩118編です。購読文は教会備え付けの賛美歌の中ほどにあります。それではご唱和ください。主に感謝せよ、主は恵み深く。
その愛に教えに変えることなし。
イスラエルはいざ言うべし。
その愛には教えに変えることなしと。
アロンの家はいざ言うべし。
その愛には教えに変えることなしと。
主を恐るる者はいざ言うべし。
その愛には教えに変えることなしと。
我悩みの中より主を呼べば。
主
を
答えて我を
清
き心に
置
き
た
まえ
に。主我が肩にいませば我に恐れなし。
人を我に何もなしえや。
我がために義の門を開け。
我にその
義
に入れ主に感謝せん。
子は主の門なり
正しき者はその義に入れし。
我何時に感謝せん。
何時我に応えて我が救いとなりたまえばなり。
家作りらの捨てたる石は炭の親石となれり。
これ主の名前を人にして我らの目に生やすとするところなり。
これ主の儲けたまえる日なり。
我らはこの日に喜びにしますな。
主よ願わくは我らを今救いたまえ。
主よ願わくは我らを今栄えしめたまえ。
主の皆によりてきたる者は幸いなり。
我ら主の家より患者を
主は雷、我らに光を与えたまえり。何時は我が雷、我何時に感謝せん。
何時は我が雷、我何時を感謝せん。
主に感謝せよ、主は恵み深く。
その周りに教えに入ることなし。
賛美歌298番を歌います。
Thank you.
ご着席ください。しばらく黙想の後、牧歌祈祷を捧げます。恵みに満ちたもう御在天の御神様、皆を賛美申し上げます。あなたは常に私たちと共にあり、私たちを守り導いてくださいますことを心から感謝いたします。過る週に私たちはあなたの御子イエス・キリストのご降誕を祝い、共に楽しい交わりを持つことができました。本当にありがとうございます。私たちは平和のうちにクリスマスを祝うことができましたが、世界の各地にはまだ戦争があり、病や貧困や様々な理由で苦しんでいる人がたくさんいます。またキラキラと輝いたイルミネーションの背後には、人には見えない悩みがあり、苦しみがあります。しかしあなたは私たちと共にいてくださり、私たちの抱える弱さと痛みを共に担ってくださいますから感謝でございます。どうかこの恵みと、またこの平和を当然のこととすることでするのではなく、私たち多くの人々の犠牲の上にこれらが与えられていることを忘れることのないようにお導きください。本日は2008年最後の聖日を迎えました。このように兄弟姉妹とともにこの日を守ることができますことを心から感謝を申し上げます。この一年もあなたの豊かな恵みとお守りのうちにあり、私たちは過ごしてまいりました。日々の生活には喜びがあり、また悲しみがありました。親しく交わりをいただきました信仰の先輩をあなたの身元に送りましたことを忘れることができません。また最近は特に金融の破綻から生じました急激な不況の中で生活の不安が広がっております。しかし今このように健康が与えられ恵まれていますことを心から感謝を申し上げます。どうか新しい年があなたによる恵みのうちに、愛と希望が世界各地で、また私たちの歩みの中で実現する年となりますようにお祈りいたします。そして私たちの健康が守られ、また信仰がどうぞ強められますように守り導いてください。 私たちはこのように多くの恵みをいただいていますにもかかわりませず、あなたを忘れ、日々の生活の中に埋没し、自分中心の生活を送っております。そのことを今見前に懺悔をいたします。どうぞお許しください。どうかこのような弱い私たちを許し憐れみ、あなたによってまた新しい力を得ることができますように、どうぞこの礼拝を祝し、また私たちを強めてください。ただいまから遠藤先生を通してあなたの御言葉を学ぼうとしております。どうぞ私たちの心を整えてください。そして語られます遠藤先生を強めてください。この礼拝を覚えつつも、さまざまな理由のために出席できない方がいらっしゃいます。ご高齢のため、また病のために、今痛みと苦しみの中におられる方がいらっしゃいます。心にも体にも痛みを覚えておられる方が本当にたくさんいらっしゃいます。どうぞ神様、その方々お一人のお一人の上にあなたが望んでくださり、癒しの御手を差し伸べてください。御心でしたら一日も早く回復し、共に礼拝を守る日が来たりますようお祈り申し上げます。礼拝を始めるにあたり、言い尽くせません感謝と祈りを、改宗の祈りとともに、尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌313番を歌います。お差し支えのない方はご起立をお願いいたします。どうぞご着席ください。 聖書を朗読していただきます。聖書は新約聖書428ページ、ペトロの手紙1章3節から9節までです。お読みいただきました後、試練が主の栄光にと題しまして、遠藤先生より説教をいただきます。
私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず汚れずしぼばない財産を受け継ぐものとしてくださいました。あなた方は終わりの時に表されるように準備されている救いを受けるために、神の力により信仰によって守られています。それゆえあなた方は心から喜んでいるのです。今しばらくの間いろんな試練に悩まなければならないかもしれませんが、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかはない金よりはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には称賛と光栄と誉れをともたらすのです。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。それはあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。
信仰、希望、愛、この3つはいつまでも残る。コリントの信徒への手紙の、13章に書かれた有名な言葉です。信仰、希望、愛、この3つはいつまでも残る。今日のペトロの手紙では順番は少し違うんですけれども、しかし希望、信仰、愛について書かれている箇所であります。ペトロの手紙について、かつては弟子のペトロが書いた、紀元後ですね、60年ぐらいに、書かれたという説が有力でしたが、最近はもう少し後の80年から110年ぐらいの、もう少し迫害が厳しくなったそのところでペトロの名前を用いて、当時の教会の指導者の一人が書いたのではないか。それからもともと2つの文書、一つはいわゆる洗礼の式文、洗礼式の時に読まれる聖書として書かれ、またその後半部分は迫害の下で苦しんでいた教会に対する牧会的な手紙という説もあります。ことの真相は私にはよくわかりません。ただ一つ確定しているというか、はっきりしていることは、この手紙は苦しんでいた人たち、当時迫害や様々な苦難の中にあった人たちに対して、苦難の中に喜びを見出す、逆説的な言葉ですけれども、苦難の中にあるものが喜びを、どのようにその生活の中で、それから具体的な実践的な事柄として、苦難の中にどのようにすれば喜びを見出すことができるのか。もちろん手紙全体のテーマですから全てを取り上げることはできませんが、しかし苦難の中、私たちが心を静めて思い返す、一つのキーワードとすれば信仰、希望、愛、こ この3つの言葉が本当の苦しみの中の私たちにとって喜び、そして静けさを見出す、まあ、大切な、鍵になっていると思うのであります。特に今のこの社会の中、本当に漠然とした未来の不安というんでしょうか、これから先一体何が起こるかわからない、そのような中で洪水のようにあふれるメディアの情報、どうしても私たちはその情報に引っ張られてしまいます。しかしこの5年10年、まあ、長く見ても100年ほどの出来事よりは2000年から3000年の歴史を持っている聖書の御言葉、苦難の中に生きた民がより頼んだこの御言葉の中に、苦難の中に何らかの希望と喜びを見出す、そのヒントが隠されていると思うのです。信仰希望愛とは少し順序が違いますけれど、まず希望が今日の聖書の初めに書かれています。3節、私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように。神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、と書かれています。豊かな憐れみによって私たちを新しく生まれさせる、これはまさに洗礼の事柄であります。洗礼の、まあ、準備講座を私と一緒にした人は、象徴的に私たちは一度死ぬと、川で溺れて一度、まあ、象徴的にですけれども、一旦死ぬと、そしてその私たちが死んだその命、神様の助けによって恵みによって新しい命とともに私たちはその川から引き上げられる、絶望的な命の終わりが新しい希望の命に変えられる、それが洗礼の大きな意味合いであることを紹介しています。さらにここには十字架で死なれたイエス・キリストが復活する、そのことによって生き生きとした希望が与えられる、ただの希望というか、まあ、そうではなくて生き生きとしたという言葉が書かれています。私の中で生き生きとした希望、これは先週迎えましたクリスマス、生まれて間もない小さな子供が、しかし絶望の中にあった人々に対する希望として生まれ出てくる、小さいけれども人を生き生きさせる、元気にしてくれる、ひまわりグループの子供たちを見てもそうですし、先週の CS のクリスマスもそうでした。3歳から10歳、大人の目から見ると足りないことがたくさんある、しかしこの生まれたばかり、生まれて間もない子供たちが持っている生き生きとしたその様、私はこの中に神から私たちに与えられたメッセージ、小さな命の中に、小さな存在の中に希望が、そして生き生きとした希望が託されている、たとえ世の中がどれほど荒れ果てても神からの希望がそこに示されているように思うのです。5節、あなた方は終わりの時に表されるように準備されている救いを受けるため、神の力により信仰によって守られています。終わりの時、このペトロの手紙も終末、終わりということが一つのテーマとなっています。そしてこの後取り上げますけれども、試練が私たちには与えられています。しかしその先の終末、神がそのすべてを完成される、その時には救いが準備されている、それは私たちの力により、もしくは 私たちの信仰によりということではなくて、神の力により、神によってそのことが備えられている。生き生きとした希望、洗礼とそして復活の命の中に、また私たちに与えられる小さな小さな命の中に、その希望が隠されている。信仰、今日の中心のテーマはこの信仰のところです。6節から7節、それゆえあなた方は心から喜んでいるのです。今しばらくの間、いろいろな試練に悩まねばならないかもしれませんが、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には称賛と光栄と誉れとをもたらすのです。気になる言葉、今しばらくの間、試練に悩まねばならない。信仰は試練によって本物と証明される。先ほど紹介した希望のところ、ここには洗礼、復活、希望、信仰を取り上げているこの箇所では、信仰は試練という言葉と対になっています。少し元の言葉に付き合っていただきたいんですけれども、ギリシャ語のドキマゾーという言葉、そしてこの言葉がヘブライ語で使われると、バホン、宗教的に試すとか検査する、それからもう一つ同じ事柄を表すサラプという言葉で、これは発生してサレプタという地名が出てきますけれども、その言葉と同じ意味合いで、溶けるということで溶解する、それから精錬する、金属を加工するときに用いられる精錬する、試して強められる、そういう意味合いで、用いられます。また、そのバホンという言葉は、もう一つ変化をすると選び出されるという意味も、持つそうです。ですからこの言葉の中には、試す、試練、精錬するというその言葉と、もう一つ選ぶということが重ねて書かれているそうです。そして聖書の中でこの言葉が用いられるとき、ほとんどが神が主体になっている、神が人を選ぶ、神が民を選ぶ、人間が神を選ぶという表現はほとんどないそうです。すなわち神が人を選び、そして神がその選んだ人を試し精錬する。ヨハネによる福音書の中でも、主は私たちを選ばれたというところがありました。救いは神がなされる、選びは神がなされる、そしてその選びの中に試し、試練、精錬、そういう事柄が書かれている。言い換えると、神様のご計画の中に私たちの選びと、そしてその選びに付随するような形で試練が私たちには与えられている。旧約聖書の中に出てくる様々な人物、例えば、アブラハム、彼は息子、イサクを、羊の代わりに捧げなければならなかった。その信仰が試されました。ヨブは自分の、皮膚の病、そして家族を失い、財産を失うというその中で神の試練が与えられました。しかしそこに示されているのは、神が計画され、選ばれ、そして試練を与え、その試練の後には必ず救いがあるということ。 選ばれた者は以前の園のような楽園や王宮に住むのではない、安住の地で何不自由なく過ごすのではない。何節にあったように、火で精錬される。火という言葉、その、信仰が試される元いとなっている火、神様がモーセの前に現れるとき、そういうときにも出てきますし、そして終末の、滅び、それから神が裁かれるときに、用いられる言葉でもあります。旧約聖書のダニエル書という書物の中に、火によって信仰が試されるという、子供たちの、お話に時々使われる、ものが出てきます。シャドラク、メシャク、アベドネゴというこの3人の人が、バビロンのネブカドネサルという王様に、捕らえられ、そして、金の像、異教の神、金の像を、拝めと、命令されたときに、この3人が、私たちは自分が信じている神がいる、そしてその神以外のものを拝むことはできない。王は怒って、それならお前たちを火の燃え盛る炉の中にお前たちを投げ込む。どうぞ王様、私たちの神はその燃え盛る炉、そしてあなたの手から私たちを救うこともできます。必ず救ってくださいます。王は怒っていつもの7倍の暑さにして、そしてこの3人を縛り上げて燃え盛る炉に投げ込んだ。しかし周りの兵士たちはその炉のそばで燃え上がり、不思議なことに燃え盛る炉の中でこの3人の男にもう1人加わって、4人の人が火の中を自由に歩いていた。王は7倍に熱した炉の中で燃え尽きない4人、1人は神の子のようなものということでありましたので、出てきた時にはまた3人に戻っていたんですが、その3人を高い、自分の衆の高い位につけた、そういう、短いお話ですけれども、しかしその旧約聖書の中でとても特徴的なのは、その裁きをなす日、たとえそれがその地上を治める王様がなしたものであったとしても、神が共にいれば7倍の日、7倍の試練、それにあっても私たちは心配する必要がないということ、恐れる必要はありません。迫害や裁きの日を恐れる必要は全くありませんよ。そしてペトロの手紙に戻りますけれども、この7節の最後のところ、イエス・キリストが現れるときに称賛と栄光と誉れとをもたらす、その迫害や厳しい試み試練の中で強められた私たちには、再臨の主によって光栄と誉れと称賛、すなわち神の救いが私たちのところに必ず準備されている。主の後を私たちが歩み、そして目の前にある迫害殉教も恐れることはない、裁きの日を恐れることはない。神が選び、神が私たちの信仰を鍛えてくださる。最後に愛です。8節から9節、あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。 それはあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、これまで読んできましたヨハネによる福音書、その最後の方に、トマスという人が出てきます。そしてこの人はイエスが復活した、他の弟子たちが復活した、その姿を見て、トマスはあの方の手に釘の跡を見、この指を釘の跡に入れてみなければ、またその手を脇腹に入れてみなければ決して信じないと。見なくて信じるではなくて、見てもイエスとその生涯を共に歩み、食卓を共にし、寝食を共にし、一緒にいたトマスがそれでもなお復活のその印を見て、さらにそれに触れなければ私は信じることができない。イエスはトマスが信じる方を選べるように、復活の主は指をここに当てなさい、そして締めくくりに見ないで信じる者は幸いであると締めくくっています。見ないで信じる者は幸いである。そこにさらに愛を加えたのがこのペトロの手紙。キリストをもう生前のキリストを見たことがない信徒たち、しかしそのキリストを信じるがゆえに迫害に遭う人たちに対して、見ないで愛する者は幸いである。同じヨハネによる福音書の21章、最後の最後のところで、ペトロがイエスと3度、私を愛しているかというやりとりが出てきました。ペトロは、もちろん、イエス様、私はあなたを愛しています。イエスはそれを無視したかのように、あなたは私を愛しているか。イエス様、当たり前です。それでもなお、あなたは私を愛しているか。三度、イエスが尋ねる。そして、ペトロは悲しくなって、もうお分かりでしょうと。イエスが試された。私を愛しているか。見た、お前。私を見て。そして私と生涯を共にしたお前が裏切った。本当にお前は私を愛しているのか。ペトロがこの愛という言葉を、もし、この手紙を書いたとして、愛という言葉を用いたとすれば、私は簡単に書けたのではなかったのではないかと思うのです。彼自身にとって、自分がその生涯を共にして一生付き従いますといった主を裏切った、そして復活の主が私を愛しているか、本当にお前は私のことを愛しているのか、ペトロにとっては多分この手紙を書く、もしくはこの事柄を語るたびに、主の瞳、主の眼差し、自分が裏切った時の主の目が自分を捉えていたのかもしれません。お前は私を愛するか。復活の主と出会ってペトロは変えられました。使徒言行録や手紙の中でその生涯は裏切りを超えて、そしてイエスを愛してその道のりに従う殉教の道のりを、厳しい道のりを歩んだことがうかがい知れます。イエスはもしかすると、お前は私を愛しているか、その言葉の中には冒頭に紹介した 信仰、希望、愛、このことが書かれているコリントの手紙の中に、山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。あなたはどれほどこの後立ち直り、自分の信仰を鍛えて、そして人々に主のことを伝える、その道のりを歩んだとしても、あの裏切った時の事柄、そして主を本気で愛するその愛がなければ、あなたのその信仰は無に等しい。たとえそれが火に焼かれるような、その鉄が精錬のために激しい火の中で焼かれるようなものであったとしても、それでもなお愛がなければ、あなたの行為、あなたの信仰は無に等しいんだ。ですからペトロは自分の痛み、自分があの時に愛しきれなかった、愛していたけれどもそのことを行動に移せなかった、そのことを悔い、恥、そして多分痛みが伴ったと思うのですけれども、しかし彼は信仰のもととなっている愛について、そして迫害の中にある友に対して主を見たことがないのに愛すること、そのことがどれほど尊いことであるのか、どれほど素晴らしいことであるのか、そしてその愛によってあなた方はもうすでに魂の救いを受けてますよ、信仰の実りとして魂の救いをあなたはもうすでに受けていますよ、この手紙は洗礼によって神に選ばれ、そして信仰が試されるその厳しさを語る、その信仰が主が最も大切にされた愛に根ざしたものであるとすれば、必ずその救いはあなたのところにもうすでに来ている。キリスト者が理想とする信仰、希望、愛、この、言葉は言うのは簡単です。私もいつも講談の前で言いっぱなしで、あんたどうなのと言われるといつも、困ります。しかしそれでもなお、やはりこの3つの言葉には大きな力があると思います。そしてこの道のりを私たちが歩むことを主は望んでおられる。決して平坦ではないと思います。むしろこの手紙に書かれているように、火で精錬されるような試み、試練がある、苦しみがある、そしてそれは主が選ばれたその選びによって私たちは苦しみに遭う。神はそこに信仰を捨てずに励むこと、そこで試練が栄光に変えられ、その信仰が愛に根ざしたものであれば、必ず救いが備えられている、いやもうすでに備えられています、そのことを語っているのです。昨日突然の電話がありました。私だけではありませんけれども、恩師というか、先方が恩師と思っているかどうかは分かりません。私にとってはとても、恩人である橋本茂雄先生が天に召されたという知らせでした。学生の頃は私は生意気な学生で指導教授であったんですけれども、3度か4度ぐらいしか 相談、論文の相談に、行かない。そんな先生でした。しかし、この教会に私が使わされ、そして、こんなことを言うと失礼かもしれませんが、ものすごく悩んだことが、ありました。今も悩んでるところですけれども、しかし、その中で、橋本先生に、泣きついたというと変ですけれども、なんていうか、牧師になった者たちが学び直せるような、そんなところを先生と一緒に作り出せないだろうか、ということで、約2年半ほど、月曜日に、2ヶ月に1回ほどの勉強会を、していました。12月にも、街道建築についての話を、して、その先生もコメントをしてくださった。まだまだ元気だったので、本当に驚きでありました。先生との出会い、学生の、どちらかというと順風満帆な学生の時には、先生と出会ったという感じはありませんでした。しかし、試練、自分にとって、かなり、試練の時であった、その時に出会った先生のその存在はとても大きなものでありました。一旦出会ったその人と再び会う。同じ人との出会いであるにもかかわらず、こちらが自分が苦しい、自分が本当に助けてほしいと思っている時に、同じ人に出会っているのに、全く違う出会いとなりました。先生に何度も私はメールを通してまた出会った時に助けていただきました。先生が、少し軽いタッチで聖書の言葉あれこれ検索ということで、書いている本の中に選び、今日の先ほど信仰のところで紹介した選ぶということを書いているものがあります。今日のテーマと重なるので紹介したいと思います。私たちの生活は朝起きてから夜寝るまで選びの連続である。朝食に紅茶かコーヒーを選び、昼食はどんなものか麺類を選ぶか、夜はテレビ番組からどのチャンネルかを選ぶ。選びは私の自由を意味し、選んだ結果が良かったかどうかは私の責任である。しかし人生には自分で選べない重大事も少なくない。どの家庭でどの親のもとに生まれるか、いつの時代に生きるかは選択できない。それは運命づけられたこととしか言いようがない。こんな大事なことを選べないのは困ったことであり、しかもその人生については私が責任を持たなければならないとされている。他方こちらの思いとは別に選ばれる場面も多い。進学、恋愛、就職など大事なところでこちらが選ぶよりも向こう側に選ばれる、あるいは断られることは苦い経験となることが多い。不運だと嘆くだけでは済まされない。これも困ったことである。ところで聖書によれば神が人間を選ぶのだという。これは聖書の基本的主張である。つまり、人が自分の判断でこの神、この宗教が良さそうだと考えて決めたつもりでも、実は前もって神がそのように決めて人を選んだのだというのである。主導権は神にあるという主張である。この場合、私の選びと神の選びが一致すれば幸いであるが、そうでなければ困ったことになりかねない。例えばパウロの場合、改心を遂げて神の選んだ器となるが、それは続いて私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そうとある。かくてパウロの苦闘が始まる。どうやら神に選ばれることは私の幸せを保証してくれるとは限らないようである。橋本先生は私たちの日常の選び、自分でも選べる事柄、そして選べない事柄であるけれども、しかしそのことで人生が左右されること、そして聖書の基本理念、基本的な主張、これは人が宗教を選ぶのでもなく、 人が神を選ぶのでもないということ、神が人を選ぶこと、私がこの宗教良さそうねということではない、神の方が選ぶ。そしてその選びの中で少なくとも私たちの記憶に残る人たち、パウロやアブラハム、モーセ、多くの人たちはこの神の選びとその信仰を守るために苦しみ悩んだ。火で精錬されるようなその苦しみや試練が私たちには備えられている。そして先ほども紹介したように、そこには神が選んだのであるから神の救いがあるということ、橋本先生に教えてもらったのは、さらに先ほど紹介した3人の旧約のシャドラク、メシャク、アベドネゴ、3人仲間がいた。私たちがこの信仰の道のりを、そこに精錬の火が待っている、苦しみがたくさん待っている、それでもなお励むことができるのは、それを共に歩む仲間が備えられていること。神の選び、そして神が備えられる試練、そしてその先にある救いまでの道のりを、私たちは共にする仲間も与えられていること。かつて出会った先生はその共にはならなかった、でも本当に厳しい中で備えられたその友、私たちの人生を変える友であると思うのです。ですから私たちは教会に集い、そしてその度に様々な友と苦難も喜びも共にする中で、神の選びと、そして神の試練を栄光に変えることができるのであると信じたいと思っています。私たちの歩みが神の守りのうちにあり、そしてその先に必ず約束の栄光があることを私たちは信じて、この厳しい世の中、しかし希望を持って歩みたいと願うのです。お祈りします。神様、あなたの信仰と希望と愛、それを語り尽くすこともまた知り尽くすことも私たちには不可能であります。しかしあなたは様々な手立てを用いて、私たち一人一人がその時にかなって、私たちに分かるような形であなたは大切な仲間と、そしてその信仰希望愛によってこの試練を乗り越える、その道のりを示していてくださる、そのことを信じます。どうか私たちが本当に行き詰まった時、困った時、あなたの試練があまりにも大きく耐え難いと思った時、どうかあなたが友を与えてください。そしてその友と共に歩むことの中で、あなたの約束の栄光の道のりを歩んでいくことができますように導いてください。この祈り、集まりましたお一人お一人の祈りに合わせて、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは賛美歌294番を歌います。
ぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
最後の礼拝に兄弟姉妹たちと共に守れましたことを心より感謝申し上げます。この後半期になり、大変な不況になり、たくさんの人が困っております。どんな状況にありましても、神様あなたに任せて生きていくことができますよう、どうぞお守りください。今捧げましたもの、あなたからいただきましたものの一部でございますが、どうぞ清めてあなたの御用のためにお持ちくださいませ。また今日いろんな事情のため、特に病のためにここに集えなかった人たちに、私たちと同じ恵みをお与えくださいますようにお願いいたします。これらのお祈りを皆様の心にあるお祈りと合わせて、主イエスとキリストの名前によってお捧げいたします。
アーメン。
新しく来られた方がおられますので、ご紹介したいと思います。その場でお立ちください。宮崎さんのお母様、水谷さん、最後とお読みしますか。水谷さん、ようこそお越しくださいました。遠いですけれども、またお帰りの際はぜひお越しください。以上です。
それでは週報に従いまして牧会報告をさせていただきます。元旦礼拝でございますけれども、1月1日の午前11時からございます。説教は遠藤先生で、古いものは過ぎ去りという説教題で、いただきます。なお、街道清掃は今週はございませんので、今日礼拝が終わりましたら、椅子、それから、牛の後ろのカバーはそのままにしておいてください。遠藤先生のご予定ですけれども、冬季休暇が1月1日、午後から2日に、金曜日にかけて、休暇となられます。面会が必要な方は、牧師までご連絡ください。次週1月4日の礼拝は聖餐礼拝でございます。遠藤先生の説教ですが、説教題は満ち溢れる慰めであります。ちょっとミスプリントがありますが、訂正しておいてください。いろいろなご用にあたっていらっしゃる方、よろしくお願いをいたします。礼拝後の集会は定例の役員会がございます。行事予定ですが、ピーターパンのお昼ご飯が1月16日金曜日午前11時半からございます。お正月のカルタ会だそうです。また、同志社京田辺聖書集会は1月17日土曜日午後1時半から京田辺キリスト教文化センターで行われます。 少し飛ばしまして、婦人会総年会の合同礼拝が1月25日礼拝後にございますので、どうぞお覚えください。報告のところはお読みいただきまして、お知らせご案内のところでありますが、聖書講座番頭会はただいまは冬休みですが、1月7日より再開いたします。どうぞお覚えください。またひまわりグループの募集ですけれども、今年3歳児になられる方、2005年の4月2日から2006年4月1日生まれの方が募集しております。どうぞお心当たりがの方がいらっしゃいましたらお勧めください。詳細は藤井美和子さんまでお尋ねください。以上でございます。それでは恒例のグリーティングをお願いいたします。では唱詠541番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日といました回収一人々の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
ください。
返したちょっと音がしますね。
ああ、こっちはね音がしない。ああ、テスト。
Thank you.
ちょっと待って。 まず行けばないの。
ニューバージョンだから。
そうです、うん、
ここに先生もお持ち帰りください。
おー、ありがとうございます。
綺麗なの持ち帰って帰れてんのか。
これは普通に
お前もやめた。 こっち喋っ…こっちでいいですか？どう吉田金…あ、言うてんな。いけてる？というかな、いけてますか？ キンキンとしますね。ジェル持ってないですね。今ちょっと無茶ぶりし、そんな無茶ぶりないし。わあ、いやいやジェル、うん、難しいですね。ちょっと行けますか？両方。行けますか？行けてるか？なめピーってなったらこんなんやってな。そうやね。せっかく。
適当とか適当とかそんなことない。I have a dream みたいな、みんなわーみたいな。
それだっけ。
日本ですよ。多分なんか
引っ張らせ
やすい。神々の遊びやってる。
それはちょっと礼拝堂でそんなんできませんので。うん、そうですね。ああ、大丈夫ですか？行きます？吉田どこ行った？吉田、おい吉田。人生の迷子のお呼び出しをいたします。吉田茂様、茨城。エコーがかかるな。いや、ええか、ちょっと知らないですよ。無茶ぶりすんな。なんて言うのね、偏見で言うかとダメなの。行きますか。はい。
チェック1、2。ただいまマイクのテスト中。
超えてるな。
ただいまマイクのテスト中。なんか音質がだいぶちゃうな。なんでこんなに違うんかな。
感動するやつ。
あ。あ、同じか。これでレベルは同じぐらいだ。御言葉。御言葉。悩んでるな。神様、お腹が空きました。人はパンの身に生きる。にあらずと言いますが、できればワインも欲しいです。ワン、ツー。はい。
北村さんに、あのようにお願いしますと。
あ、ワン、ツー。テスト。